はい、今週もお耳のお付き合いありがとうございます。トランクルームステージを第127回でございます。今週も変わらずお耳の相手パーソナリティ第一と
ミオです。
はい、
よろしくお願いします。
ちょっとね、
はい、
まあ、包み隠さず話をしたいんですけれども、今このバックで流れてる BGM あるじゃないですか。そのニューバージョンを用意しようとしまして、試行錯誤しておりまして、一回撮ったんですよね、
うん、
で待ってよ、今までの方がいいと思って、はい、本日、はい、2回目の、はい、収録でございます、はい、でどうする、なんか俺今週はすごい話したいこといっぱいあるよ、今回の収録はすごい話したいこといっぱいあるよ、
うん、私もあるけど、うん、でもとりあえずお便りをちょっと読みたいかなっていう、
はい、
まあ、読みたいかなっていうか読んでいただきたいかなっていう言い方が正しいかな
はい、ちょっと俺も丁寧に読もう、これ
そうだよ、あのね、ちょっとね棒読みすぎるよもうその人 の中に入るぐらいの感じで、
はい、
読んでいただかないと。
いや、番組後半のお便りコーナーで紹介してもいいかなと思ったんですけど、
あ、なるほどなるほど。
いや、まあでもね、せっかくなんでオープニングから取り上げさせていただきたいのなと思いまして、今回読ませていただきます。トラスタネームともやんさん、30代男性の方よりいただきました、先日の放送のリアクションでございます。おはこんばんちは、第3秒さんお疲れ様です。映画館グルメの話面白かったです。僕の住んでいるのは、北海道の帯広市というところで、映画館には最低限の食べ物しかなかったはず、かっこ泣き。大きい映画館のグルメ一度は食べてみたいなって思いましたと、いただいております。ありがとうございます。やっぱポップコーンとかね、僕の話はグリッツェルだとか東方シネマズのグルメだとかは本当におすすめなものが多いので、
うん、
はい、ぜひぜひ、ね、でも帯広の映画館そんなダメなの？
私実はですね調べまして、
お、
まあ、帯広の駅の近くに、
うん、
シネマ太陽、
うん、
帯広っていう映画館があるんですよ。
は
そこの、まあ、グルメ、フード&ドリンクのところを見ましたら、
うんうん、
まあ、食べ物がポップコーン、塩、うん、キャラメルポップコーン、
うん、
チューリートス、
うん、
フレッチェル、
うん、
ホットドッグ。
あ、でもそれも
いいや。割とさ、うん、うちのね、地元の映画館なんでフレッチェルないから
フレッチェル自体がね、結構
そうそう、ないから、いやいや、全然っていう感じですけどまあ確かにね、
はい、
大地先生が行っている映画館は割と力を入れてるというか、
そうですね、うん、はい、
感じはあると思います。
映画館、映画を見に行くのも楽しみですよね。グルメも楽しみになって、うん、別の方向の楽しみ方もいいんじゃないでしょうか、というような回でございましたが、はい、重要なのはここからですよ。
お、
はい、話は変わり、あと続いてお便りね、
うん、
はい、ともやさんからのお便りの続きです。話は変わりまして、僕はバンドをやっていて、そのバンドでポッドキャスト番組をやっています、
うん、
はい、ここ大事ですよ。セブンスギャムとのポッドキャスト始めましたという番組です。まだ始めたばかりの番組ですが、地道に頑張っています。いろんな人に聞いてもらうにはどうしたらいいでしょうかね。ベテランのお二人からのアドバイスいただきたいですと、その他もろもろいただいております。はい、まあ、率直なコメントとして、
うん、
まあ、番組もね聞かせていただいて、
はい、
すごい先輩ずらして意見を言いたいところなんですけれども、いろんな人に聞いてもらうにはどうしたらいいでしょうかね。こっちが聞きて
むしろ教えてくれ、
はい、力を貸してくれっていう、そちらはバンドなんだから音楽も使えてたはずなんです。
そうそうそう、あ、だからそうなんだよね。自分たちで、
う
ん、その、ま、オリジナルで楽曲を作られてるのであれば、もうだって半券なんてさ、半券ないわけ
でしょ。めっちゃかっこよかった。
そう、聞かせてもらって、なんかちょっとなんか CM みたいなのも挟みつつ、喋、ね、ってるフリートークでも音楽を流してたりとかしたから、いやいや、めちゃめちゃ、いや、どこで教えていただきたい。
むしろ、ね、勉強させていただくても、こっちの方が多い気がするんですけれどもね。
はい、
はい、
まあ、でも今の感じでも、今、だから、Twitter もメディアでやってるし、YouTube もね、
うん、
やってらっしゃるそうで。
YouTube、インスタやってんすか？
そうそうそう。
すごいおしゃれ。
いやいや、それインスタに偏見持ちすぎ。セブンズギャムトさんの、あ、ギャムト？ギャムトであった。
お耳のお付き合い、よろしく、は
い、お願いします。
トランクルームスタジオ。この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。 はい、ということで、収録のさ、いつ BGM が出るかとかはパソコンに出しといたつもりなんですけれども、
うん、
はい、
なんすか、
あれですか、セブンスギャムトさんを落とし入れたいんで。
いやいやいや、そんなことないです
よ。でもあのさ、なんていうの、
何何、
あのお便りこういただいて嬉しくて聞かせていただいたんですけど、うん、うん、やっぱね、
間違えるのがってことですか。
あ、
間違えるのがってことですか。
ちょっと
英語読めないのは分かってる
でしょ。俺の話をさせてくれよ。セブンスギャムトさん聞いてさ、ポッドキャスト始めましたっていうの聞いてさ、
うん、
やっぱ、ね、
あ、そこまでがあの番組のタイトルです。そうそう、
セブンスギャムトのポッドキャスト始めました、
はい、
という番組、はい、聞かせていただきまして、いや本当なんていうか、こう番組の構成のさ、作り方に感服するよね、
うん、
すげえやって思って、
なんかあの深夜の文化放送聞いてみたいな感じ。
うん、
割とそのん日本放送もそうだし、文化放送も割と30分番組で、うん、あれその男女で構成してるその番組は結構多かったりとかするんだけど、
すごいね雰囲気としては。俺あれ東京 FM のスクールオブロック内の、
うん、
あのやっぱそれこそバンドがやるあのセカオアロックスとかあったじゃん、今もやってないのかもしれないけど、確かあのいろいろ何々ロックスでやってたけど、その雰囲気すごかったな。
すごいね、楽しい雰囲気で、うん、今あの4人で、やられてるんですけど、ポッドキャストの、回数的には今最新が23回、7月の、
うん、
2019年の7月の20日に、配信されてるんですけども、うん、その時点ではもう4人でやられてまして、
うん、
元々だからそのバンドのメンバーさんが、うんうん、ポッドキャストやられてるんですけど、このお便りいただいた、ともやさんがギター、
うん、
でゆち太郎さんがボーカル&ベース、
うん、
でゆうたさんがギター、
うん、
ドラムのよっこさんという4人で体制されてるわけなんですけど、う
ん、人数多いと難しいじゃない。
そう、結構さ、よく女性とかって声その分かりづ、なんかいっぱいいると分かりづらくなっちゃうっていう話聞きますけど、うんうん、まあ、男性4人の女性1人っていう感じでやられてますけど、うん、でもまあ聞きやすいですよね。
すごいね、うん、なんかもうなんだ、ラジオの作業しながら、 BGM とか作る作業しながら聞かせていただいてたんですけど、いやー、なんか俺やっぱね、
どうした、
他のポッドキャスト聞くの向いてないんだなと思いました。本当にね、もうすごい嫉妬しちゃうっていう感じ。
さっきまで結構なんか、あ、いいねいいねみたいな
感じで、すごい、いやいや、いいねいいね言うのもおこがらしい話ですよ。
あ、いや、うん、その言い方はあれかもしれないけど、ただ結構かっちりとこのコーナーやりますとかっていうのを、ね、構成されてるから、うん、だからその男性4人が喋ってても、うん、じゃあこの人喋ります、うん、この人喋りますっていう風に区分けしてくれてるから、すごくね、うん、聞き取りやすいというか聞きやすい番組さんだなと思って
聞かせていただいております。はい、はい、改めましてお便りありがとうございます。
ございます。
はい、ということで、
うん、
ちょっと残り時間からするとな、話したりないかもしれない。これは
じゃあその大地先生が喋りたいのはあれですか、来週に回しますか。
お便り来てるんですよね、これね。
お便り
避けては通りたくない気もするし、
でもなんかさ、時間が中途半端だったら、がっつりこのお便り含めお話をさせていただいた方がなんか良いのではないかなっていうふうに勝手に思いますけど、
すごい勝手なあれね、
うん、
考えというか不安ね、うん、一本多分持たないよ。
あら、
うん、話したいことはたくさんあるけど、たくさんあってまとまりすぎてないっていうのもあるし、うんうんうん、そのいろんな声を聞いてそれは違うんじゃないかって思うこともたくさんあるんだけどな、うん、ちょっと行っていい？行くわ。
あ、いい、そうですか。はい、
行くわ、
はい、
あれなんですよ、トイストーリー4なんです、うん、もう公開からね結構経ったとは思うので、
はい、
まあね、ある程度その作中の題材に触れるようなことも言っても構わないかなとも思うんですけれども、まあ困った作品ですよ。
そうですか、結構ですね、
うん、
私は現時点でまだ見れてないんですけど、うん、結構ツイッターとか、うん、まあ、この、まあ、これから読むのかな、うん、お便りもそうですけど、もうトイストーリー4の話を、
うん、
やっぱり待ち望んでるっていう声が多いかなっていうのはちょっと感じましたけど。
あ、それはトラスタ2ですか。
トラスタ
2。ああ、まあまあまあ、このお便りはすごい嬉しかったな。ちょっとさ、この番組後半とお便りコーナー使って、来てるお便りはお便りコーナーで読もうよ。で、来週に振ろう。
はい。
そうね。で、はい、まず、まあ、自分の感想から言いたいかなとは思うんですけれども。
うん。
困った作品ですね。すごい困った作品なんですけれども、映画を見終えた直後、トイストーリー4を見終えた直後は、正直、全く喜べなかった。残念だとすら思った。
それはさ、うん、その前々回ぐらいに、うん、トイストーリーがまず公開する前だよね、
うんうんうん、
にその予告に対してさ、
うんうん、
いや本当のトイストーリーを知らないって、うん、いやちょっと待てよっていうものを申したいっていうのがあったわけじゃん、うん、まあそれでも、まあ、まあ見には行きますけどっていう情報だったわけじゃん、大先生の中ではさ、はい、そういうのが、あ、なんかやっぱり続いて尾を引いたみたいな感じのってこと？
いや、正直あれは宣伝に対してなんで、僕からもうとやかく言うことはもう宣伝がクソだなぐらいしか思ってなかったんですけどまあ、それと作品は全く別なものだと思って、うん、で、作品を見て、まあ、今回ね、ジョン・ラセタがいない、全く関与しないのか、うん、初めてのトイストーリーでしたけれども、正直消化しきれない作品ではあるなと思った。で、いろんな情報っていうか、いろんな要素が、これでもか、これでもか、これでもかって入ってる作品だから、疲れてしまうなとも思ったんですよ。これが映画を見終わった後の率直な感想。
うん、
だけど、時間が経つにつれ、やっぱトイストーリー好きだからっていうファン修正がかなり働いた面もあるんだけど、あ、これ、がトイストーリー4の位置づけですごい良かったんだって思って、僕は、見てからもう1週間以上経ってるんですけど、今は飲み込めるというか逆に絶賛派になってます。あれで良かったんだ、そういえばトイストーリーって多分そういう話に振ったんだろうな、でもそれで納得する自分もすごいて、うん、だから困った作品っていう風に形容したんですけれども、結構今までの1から3のトイストーリーってアンディ対おもちゃ、まあ、いわゆる人対おもちゃの構図って普遍的で絶対変わらないものだったとは思うんです、
うん、
どんなに危ない目にあっても結果的には主人のもとに帰って主人のもとで遊ばれることが彼らウッディたちにとっての幸せっていう大定義は外れなかったんですけど、今回のトイストーリー4で大きくそれから逸脱するんですよ、
うんうんうん、
ただそれが賛否両論につながってるところだと思う。で、俺はその賛否両論になってる人に言いたいんだけど、そこからそこを完遂させたおもちゃとしての幸せっていうのを綺麗に完遂させたのが3で、あんな綺麗な着地でもうみんなスタンディングオベーションするような作品だったっていうのに意味があって、また今回そこから外れて4を出すっていうことにすごいまた意味があるんですよ。で、今回のトイストーリーっていうのは、で、まあ、その関係性を大きく壊した作品、まあ、1作目から、まあ、言えることではあるとは思うんだけど、で、また新しいトイストーリーとしての一歩っていうのを踏み出すことができたっていう作品であることは僕はすごい評価することだと思っていて、その一歩がね、多分人によって好き嫌いがあるんだなとは思うんだよな。だから賛否が割れていることに関してすごい気持ちはわかるんだけど、ちょっと悲しいというような感じもあります。ただ飲み込めない人はいると思うよ。いい意味でも悪い意味でもフォースの覚醒チック、あ、フォースの覚醒じゃない、
ジェダイ、
うん、最後のジェダイチック。だからその見終わった直後は受け付けなかったんです、僕も、うん、だけどそれを受け付けないってことはそれを見る対象年齢から外れたってことも重要なのかなって
思
って。
ああ、なるほどね、
うん、これ例えば1995年から続いてるというかあるシリーズだから、もう来年で25年かになるわけですよ。だからその25年分のトイストーリーはこうであるものだっていう固定観念がもう自分の中には生まれちゃってる まあ、それは例えばスターウォーズにも言えることだし、うん、そこからでだけど自分のイメージと違ったから、俺の思ってるトイストーリーじゃないから、映画ってこんな作りじゃないからっていうのから逸脱したからといって、みんな NG を出すものではなかったのかなって僕は、
うん、
すごく思ったな、うん、
なんかでもさ、小さい時とかに見てたその夢っていうかさ、うん、そういう世界観が好きでっていうのは、多分大人になってもそれを残していたいっていう風に感じるのはあると思うので、うん、でその例えばその年対象の年齢で見て、あすごいいいなっていう風に思ったけど、大人になるにつれてでも、うん、なんかそれもわかるけど、わかるしこうであってほしいけど、うん、でも現実いや、うん、なんかちょっとその部分もわからなくもないみたいな、
うん、
なんか気持ちがさやっぱ変化してから、その葛藤があるんじゃないのかなって、
うん、そうね、うん、
ただね、いうのは思う、うん、
個人の思い入れで見てほしくない作品だった。個人の思い入れがある人だから俺も、
うんうんうんうん、
だからそこの気持ちはうん、自信を持って分かるつもりなんだけど、
うん、
いや今回はその作品を考えれば考えるにつれ、あすげえいい作品なんだな、そしてそのピクサーらしい作品なんだなっていう風に思ったな。もう、まあ、3の時点でもうこれ以上ないぐらいゴールまで行っちゃってるんだよ、
うんうんうん、
だけどディズニーピクサーとしてはもっとやれる、もっとやれる、トイストーリーは終わってるけど、アンディのもの、あ、ウッディの物語は終わってないっていう風に確かアンドリュー・スタントンだったかな、1作目からいる人が言ってるんですよ。で、うん、これ以上どうやるんだよっていう声はピクサーの中にもあったっていう事実があるし、だけどそれ以上の物語を書くことにピクサーとしてのなんていうの意味がある、
うん、
はい、っていう風になっていって、それを時間をかけて理解した時にトイストーリー4はすごいいい作品で、よく4を作ったなっていう風に思えたな。ただ、うん、その中でそのトイストーリー4を作る上でその外せない要素っていうのが、これを入れなきゃいけない、これを入れなきゃいけないっていう要素が、例えばウッディが作中不遇に扱われるシーンが多いとか、
うん、
あとは今までのキャラクターだったり、前作トイストーリー3から登場したボニーのおもちゃたちの扱いが薄っぺらいだったり、
うん、
僕はそれでいいと思う。それでいい。なんでかっていうと、今回は人間対おもちゃっていう話じゃなくて、おもちゃウッディの話なんだ、
うん
うん、それでいいの。そう、例えば今まで絶対助けるとか仲間意識の強さだとか大切にする思い見捨てない思いっていうのを描いてきたのはトイストーリー3で終わってる、
うん、
今回別のジャンルのトイストーリー、そして今まで一から苦労を重ねてきてファンと思いを共有してきたウッディにお疲れ様を言う方だったとは思うんだよな。いや、見方を押し付けるつもりはないんだよ、その聞いてる人たちに。見方を押し付けるつもりはない。
なんかそういうのも、そういうかあの考え方も一面としてあるよっていうのは、もちろんありだと思うし、やっぱでもこれ聞いても、いや、そういうんじゃねえんだよっていう人ももちろんいると思うし、
一番ね、ウッディが成長してるんだよ。俺はそれを考えると、もうね、あれだ、ネタバレしないように言うと、トイストーリーにおいては一から一貫して描かれているのは自分の存在否定と存在肯定の話だと思ってます、まあ、バズにしかり、ウッディにしかり、
うん、
で、その存在否定から存在肯定に今まで帰るっていうものを別方向から描いた自分の自己実現、自己肯定の究極系ウッディバージョンが今回のトイストーリー4だと思うんだよな。それを見てもう一回劇場に足を運んでみると見方が変わるかもしれないと思った、トランクルームスタジオ第一でした。
ありがとうございます。
はい、ということで番組後半はごめんなさい、僕一人でほとんど喋ってたので申し訳なかった。お便り読ませてください。 20代男性の方よりいただいております。読み方が分かんない BB801、 BB801 か、
はい、どっちか、
さん、第3秒さん、いつも楽しく聞いています。この度は各所で話題になっているトイストーリー4についてトランクルームスタジオ内で取り上げてほしく初めてメッセージを送ります。
ありがとうございます。
私としては1から3まで積み上げてきた同作品が繰り返し訴えてきたウッディやバズにとっての存在理由そのものが真っ向から否定されたとても残念な作品になってしまったと思います、映画の中でウッディやバズ、ジェシーの扱いには今までの作品を見てきた自分にとって苦痛の連続でした。こんなことなら3ですっきり終わらせてくれよと言った気分で、3でお腹がいっぱいだったのにディズニーから君たちこれ好きだったよねと後から余計なデザートを出された気分、特に上映中はああ帰って初代を見たいという思いばかりでした。トイストーリーについては大先生も番組内で思い入れの強い作品とのことでしたので、トラスさんのお二人の見解をぜひお聞きしたいですといただいております。あれだよ、これでいいと僕は思う、これでいいと僕は思う。トイストーリー、今までのトイストーリーは3で終わってるって割り切って見れれば新しい4もいいんじゃないかなと思う。来週ちょっとネタバレして話したいかな。ちょっとしたトリビアも交えつつ僕の知ってる範囲でね、話していきたいと思います。今回ね、良かったのがちっちゃいキャラクターで、カメオ出演的な位置づけなんだけど、ティントイっていうトイストーリーの原案になった CG アニメがあるんだけど、ティントイのティニーっていうドラムを持ってる、大きなバスドラムを持ってるキャラクター出てきたのがすごい良かったです。あとはね、ボニーのお父さんの扱いが超かわいそうだったな。
また来週